これよりボイスレター4月号を録音いたします。ボイスレター4月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今月はもう天気が目まぐるしく変わりましてね、4月になってから雪が降ったり、宇都宮では桜が満開の時に雪が降りましてね、まあ、桜に雪なんて風流かと思いましたけれども、寒い寒い、最高気温が 0.8 度、真冬の寒さでした。まあ、早く天気に落ち着いてもらいたいと思っております。さて、今回は、まず、この元号についてお話ししたいと思います。まあ、昨年の暮れから平成最後、平成最後、あるいは最後の平成。何度ラジオで聞かされたことでしょうか。マスコミ新聞ですね。まるで、現在の天皇が病気で倒れるかのような、言い方をされておりまして、へきへきしました。これは、現在の天皇が30年間を機にですね、高齢でもあり、多忙を極めているということで、皇太子に譲りたいということなんですね。それはいいんですけれども、皆様、天皇のお名前を知ってますか。例えば昭和天皇、それから現在の天皇、平成の天皇、そしてやがて5月からやってくる令和という元号の天皇のお名前、言えますか。昭和天皇は広仁天皇、平成の天皇は昭仁天皇、そして令和の天皇は鳴仁天皇なんですね。日本のニュースで鳴ること、こういう言葉を聞くことはほとんどありません。ところが英語のニュースを聞くと、おー、エンペラー・ヒロヒト、エンペラー・アキヒト、そしてやがてエンペラー・ナルヒトと、こういうふうに言われるのです。40数年前、私がアメリカへ行った時にエンペラー・ヒロヒトって聞いた時に、私誰のことを言ってんのかなと一瞬分からなかったんですね。何度も聞くうちに、ああ昭和天皇の名前なんだなと、恥ずかしながらですね、教えられました。ですから日本人もですね、まあ、天皇陛下でもそれは結構なんですけど、金城天皇とこうニュースでは言ってますけれども、金城天皇というのはお名前ではないんですけれどもね。ですからやっぱり、昭仁天皇、あるいは今度成仁天皇と、こういうふうに言ったらいいのではないかなと言いましたら、ある友達が、いやそれは日本の文化だから、やっぱり天皇陛下は天皇陛下ですよって言われてしまいましたけれども、しかし私はそういうふうに、エンペラー昭仁、まあ、会話、英語でね、会話するためにも言えるように、すぐに出てくるように心がけております。でこの元号に関して、西暦と元号との関係ですけど、皆さんいかがでしょうかね。ある新聞のアンケートによると、西暦を使ってる人は 50%、元号を使ってる人は 30%、まあ、どちらでも良い、両方使う人が 20% と聞いております。まあ私は昭和生まれですからと言ってるものですけれども、まあ昭和に生まれたものは昭和の話となると、自然に、昭和ね、39年東京オリンピックなんて出てきますよ。まあ、1964年とも言いますけれどもね、普段の会話では元号じゃなくて西暦を使ってますね。例えば1995年、阪神淡路大震災、それからサリン事件ありましたね。では平成何年ですかって聞いて、皆さん言えますか。平成7年ですね。では2000年、ミレニアムと大騒ぎしました、ミレニアム、2000年の時ね、これは平成で何年でしょうか。 平成12年ですね。今私は考えているから言えるんであって、昭和の時の話っていうのは、僕が生まれたのは昭和26年だよ、ね、5月30日、今年の5月で、68歳になりますけれども、昭和の話ならついていける。それは昭和で生まれたから。で、平成に生まれた方はおそらく31歳ぐらいまでの人は、私は平成何年生まれよと言えるかもしれないけれども、なかなかこうね、西暦で、じゃあ西暦でっていうと、やっぱり平成に生まれた人は平成何年って言いやすいかもしれません。まあ、これは日本の中だけならいいんですけれども、 NHK のニュースで聞くとですね、平成3年に何があったとかね、平成2年に何年にあった、何があったなんて聞くと、西暦に変えるのが大変なんですね。まあ、方法ありましたよ。例えば昭和だったら25を足したり引いたりすればいいんですね。1945年といえば25を引くと20だから昭和20年。1980年というと、80から25を引くとですね、55だから昭和55年という計算方法がありました。平成はですね、これはなかなか難しい計算方法は、確か12でしたか、12を足したり引いたりすればですね、まあ、平成2000、2000年が平成12年と、2000年が平成12年と覚えていたので、ですけれども、なかなか計算するのは大変ですね。で、今度の新元号、令和ですね。まあ、5月から令和元年なんですね。これは、18ですね。令和元年ってのは1年ですから、それに18を足すと2019年。じゃあ、令和10年だったら、また18足すと2029年ですね。2029年。まあ、これは、比較的平成よりも令和の方が計算しやすいなと思いますけれども、どうも私は西暦で言うようにしてるんですけれども、平成生まれの方は西暦で言われてもなかなか出てこないわというややこしい時代ですけどもね。ついでに言いますと、明治は45年で終わったんですね。12月でしたかね、終わったのは。私生まれてませんでしたけれども、まあ、これは西暦で言うと1912年。それから大正は15年で終わったんですね。これは1926年で終わったんですね。ですから大正15年と1926年が同じなんですね。で、昭和は64年の1月7日、1月7日で終わったので、これは1989年と、ということになりますね。そんなわけで、いちいちこの頭の中でね、西暦と元号と計算しなければならないっていうのは大変なことだなと思うんです。もっと大変なのは歴史なんですよね。江戸時代などが長かったですね。260年続いたから、これまた大変。文政とかね、なんとかって元号言われてもわからない。括弧1800何年とかね、1853年とか、もう世界的な話をするためにはやっぱり西暦で言わないとダメだということになってますね。さて、そんなわけで、まあ、いよいよ現在の明仁天皇から斉仁天皇に交代するということで、またやれ即位式とか、大変なマスコミはこれで、まあ、大変なことになるかなと思っております。さて、最後になりますが、私からの本の紹介をさせていただきます。まず視覚障害関係ではですね、ちょっと SF っぽい話ですけれども、 The Blind Country、 これはですね、イギリスの作家 H.G. ウェルズが書いた「盲人国」という、まあ、本があるんです。ある男が目の見えない人の国に行ったという話なんですが、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいなと思うんです。二つ目は、最近読んだ本では、 ブラインドメイク物語という本があります。これはですね、大石果帆さんが書いた本で、全盲の女性でも美しくなりたい、やっぱり女性としての願い、美しくなりたいという実質体験の本なんですね。こんなにお化粧って大変なんだなぁとつくづくと思いましたけども、逆に私は分からないけれども、やっぱり女性は美しくなりたい、そして他の人から認められるっていうことがこんなに嬉しいことなのかなということをこの本を読んで感じました。さらに今度はあと2冊はですね、この1940年、45年の頃の第二次世界大戦の頃のお話なんですけども、2冊ご紹介をしたいと思います。1冊は、かつて大ヒットした本らしいんですけども、1冊目は藤原定著、藤原正彦さんという国家の品格を書いた方がいらっしゃいますが、そのお母様が書いた本で、生きてる星は流れてるでしたか、生きてる星は流れてるだと思います。これはですね、満州国から、戦争が終わって満州国から3人の幼い子供を連れて、脱出して日本にやってくるという、もう聞くも涙、語るも涙の本なんですね。図書館に行けばあるかと思います。もう絶版になってるかもしれませんけれども、今回聞いて、いやー、戦争というのはこんなに大変なのか、よくぞ生きて帰れたなぁと思いました。藤原定著ですね、生きてる星は流れてる、あ、いや、生きる星は、ちょっと待ってください。